リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
英検準一級を5年ぶりに受けたよ。 SG 館長のバヤです。
どうやったん結果？
あ、もう撃沈やな。なんで受けたんだろうな。
いや、知らんけど。
撃沈やわ。
まあいいんちゃう。次また頑張ったら。
一から頑張ります。
はい。
一から
頑張る。
じゃあ、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。今回はですね、おうち英語の今と昔をテーマに話したいと思っています。もう、りさちゃんとまやちゃんはおうち英語歴が20年になるのかな？長いよね。うん。で、20年前と今じゃ時代が随分違っていると思うので、そんな話をしていきたいと思います。そして、今回なんと豪華なゲストをお迎えしています。究極のおうち英語研究会のキャメイさんとリズさんにも来てもらっています。豪華です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、まずはキャメイさんとリズさん、簡単な自己紹介をしていただきたいのですが、
私、キャメイと申します。娘はもう今大学生なので、2歳から18歳までをおうち英語してたっていうのかな。まあなんかそんな感じです。
はい、リズと言います。娘が一人いまして、今中1でもう13歳になったんですけど、私はもうおうち英語は生まれた瞬間から始まっているので、13年ぐらいですかね、おうち英語歴は。よろしくお願いします。
もう中学生になったの？
中1よ。怖いでしょ。
では、お二人にも今と昔についてお話しいただこうと思いますので、よろしくお願いします。まず、20年くらい前からやっているのは、リサちゃんとバヤちゃんとキャメンさんだと思うんですけど、3人がおうち英語という言葉は当時はなかったかもしれないんですが、いわゆるおうち英語のような取り組みを知ったり、始めたりしたきっかけを聞きたいです。結構今はやっぱツイッターとか SNS で知ったよってきっと人がきっと多いと思うんですけど、どうでしたか？
うちはだからそういうの全然わからなくって、たまたま見た中古の教材用のビデオテープをまあ見せて、でまあ本人がちょっとこうなんか反応し始めたので、英語と言ったら駅前にありそうな英会話教室に連れて行けばいいのみたいな感じで英会話教室に連れて行って、最初は体験だったので、15分とか20分なんだけど、そもそもテンションの高さも全然違うし、子供にそのなんか興味を持たせるようなアテンションをなんかこうつけてくれたりとか、そういうのが、はぁと思って、私そんなのやったことない、日本語でもみたいな感じで、なんか結構衝撃的だったんですよね。で、自分たちが受けた英語の教育とは全然違うなと思って、そこで初めて見て、で、それでちょっとこう、まあ、感化されて、うちもやっていこう、お家でみたいな感じになりました。
じゃあバヤちゃんは？
私は英語が苦手なまま学生時代を終えて、でもどこかにこう英語が話せたらなーっていう憧れがずーっとあったから、長男を出産した後に本屋さんに行った時に手に取って買ったのが育農の本だったんだけど、その育農の本に BWE の広告が載ってて、あ、これだったら子供と一緒に英語学べるかもと思ったのが始まりだった。で、紆余曲折あって DWE を正規購入してシングアロングを駆け出して、で、しばらくしてこう旦那がネットで R トレインっていう当時親子英語をやってる人なら知らん人はいないホームページを見つけてくれたんだけど、そこで初めてこう親子英語っていうワードに出会って、
その当時さ、おうち英語教えてたらみんな知ってるって言ったそのサイトはさ、キャメを知ってたの？
知らん。
マジで？知らん。それちょっと衝撃。本当に？
だって昔はきっとそういうサイト少なかったよね。だから検索すれば出てきただろうに、なんなんキャメは検索しなかったの？
そこに何かが載ってるなんて思ってもなかった。
だって私もそうじゃん。ネットでこういろいろわかるっていうのがわからんかった。
うん。
リサちゃんはどうだった？
一番最初に親子英語っていうワードを認識したのは、バヤちゃんとか、親子英語をしてるっていう親子に出会ったのがきっかけであって、で、その親子って、 なんかちょっとうちとは違って、日本人同士の夫婦が日本の学校に通う子供たちに家でいろいろやってるっていうスタイルの親子だったのね。だから家庭内であえてこうきっかけを作らないと自然と英語に触れる環境がない家庭とか、その海外とかインターで英語に触れることがない親子が取り組むものイコール親子英語、おうち英語みたいな感覚があったのかな。
リズさんは13年くらいっていうことなんですけど、どうですか？
多分家でバイリンガルに育てたい子供って思ったのは多分この中で誰よりも早くて、自分がもう19歳ぐらいの時から思ってたんですよ。
早
っ。まあ、まず結婚、まあ、彼氏もいない時ね、まだ子供とかいない時に。それはなぜかというと、やっぱ自分が英語学習者なんですね。私はやっぱ苦労してたから、そのオーストラリアでホームステイした時に、まあ当たり前なんだけど、5歳の子供がベラベラ英語喋ってるわけ、
うん、
でこの子って勉強してこんな喋れるわけじゃないよなと。でってなったら母国語方式で英語を学んだ方が楽やんって思ったんですよ、その子供を見てて。だからその時にその子が見てるテレビとかめっちゃメモってたのね。将来子供が生まれたらこれを家で流せばいいんだと思って、実際10年以上か立ってから子供が時に、もう生まれる前にね、かけ流しの環境をまず準備してた。まあ、私地方の田舎に住んでるので、もちろん周りはさ、そういう人いないわけよ。で孤独っちゃ孤独じゃん。でふと、いや誰か私みたいな、その夫婦ね、両親とも日本人で全然英語話者じゃないのにやってる人いるんかなと思ってググったわけ。そしたらさえさんのブログが出てきたわけよ。で、キリ君の動画とかが貼ってあって、お、いるやんと思って。で、その時になんか、親子英語みたいなの書いてあって、あ、親子英語って言うんだ、これ、みたいな。
うんうんうん、私が始めた頃はもう、タヤさんのブログなくなってて。
あ、はいはいはい、
時代。
時代だね。
もう、その頃になると見なくなってたんだよ、逆に、もうブログを。
うん、ああ、逆
に。だね、雨ブロがなんかこう盛り上がった時は、
盛り上がってた時
は半分もうブログから引いたもんね。
うん。こんな時代ありましたね。ブログってもう今の親子英語始めた人たちは。
そうなん？
そうよ。
もう何なの？
いや、だからもうみんなもうブログからは情報収集しない時代なんですよ。ブログからさ、とか、いっぱい結構あるよとか言った。ブログですか？あーって感じだね。
なんか長いんやろね、文章が。
そうなの。大事なとこだけをバッて書いてくれる、そういう方がいいみたいな感じよね、キャミさんね、私たちが見てる感じでは。
結構ショックだったけどね。
だってさ、なんかさ、どうやって知り合ったんですかとかよく言われるの、キャミさんとか、あこままブログでさって当たり前のように言うと、ブログみたいなさ、ブログって読む人いるんですかとか言われたこともあるよね。
そうね。ああいうのはさ、こうなんか検索して、そのキーワードが出てきたものをただ読むだけっていう、定期的にね、読者っていう感じではないイメージだよね、今は。
すごい衝撃。いやー、そうなんだ。もう
私、そういう時代ですよ。
引退せなあかんやん、もう。あかんやん、こんなん。
まあでも、ブログだったから割と背景もよく見えてっていう部分もあるかもね。
そうなの。ね、分かるじゃん、人となりがそれなりにさ、
うんうんうん、
それこそツイッターとかではさ、もう盛るだけ盛ってたらさ、全然見えてこないというか、うん、真の部分が、う
ん、ブログでも切り取りなのに、
そうそう
そうそうそう
で短ければもっと切り取りなのに、
うん、でなんかこうそっちの方がさ、要点がまとまってるって思いがちやけど、実はそうではないかなって思うから、個人的には結局表面しか出せないじゃん。なんか割とちゃんとブログとか読み込む方が理解は進むかなって思うけど、やっぱそこじゃないんやろね。
うん、求めてるところがそこじゃ、今のおうち英語は違うんだろうね。
うん、まあでもやっぱりそれでうんって思った人はブログとか前飛んで読み込むって言ってるから、うん、まあ人それぞれなんじゃない、
ブログ村がすごい。え、もうすごい。
ブログ村は廃れてるよ。
ね、もうすごい面白かったのになぁと思って。
私も見てたわ、いろいろブログ村のね、うん、親子英語の上位にいる人たちのやつとかね。
もうね、急にドンって現れる時とかある。
わかるわかる。急にさ、上位に上がってきた時、この人何者やみたいな。
そう、うん。
でも研究会も急にだったじゃん。
そして叩かれたからね。
ところでさ、普通にさ、あの研究会とか言ってるけどさ、知らない人とかいる。
何なんかなって思う、絶対。で、なんか別にさ、本当に研究してる研究の、なんか別に機関でもないしさ、研究員って私もだから何回も聞いたじゃん、初めに知り合った時にさ、結局研究員って何人おるん、何してんのみたいな。めっちゃ質問攻めやったもん。
そうだよね。確かにそうだね。
でも私なんかどうやって知り合ったかあんま覚えてないんやんか。
多分、リサリンと会ったのは、私たちが大阪で春のおうち英語祭りみたいなのをワークショップをやったんだよ。で、私は SG の存在は知ってたのね。めっちゃいいやん、こんななんか要所読めるところあって、みたいな。リザリンがなぜか知らないけど、絶対必要ないのに、参加者で参加してくれたんだよね。うん、でリザリンの存在は知ってたけど、なんで来るんだろうみたいな、ここの、いらないやん、なんも、みたいな。うちらが準備中っていうか、まだオープンしてない時に、一番乗りで多分来たのよ。
いや、しかもさ、ちょっと聞いて、しかもさ、ゴム草履で行ってない。
で、私の中で、なんかさ、それこそ文章で、リサリンを見たら、なんかそう、すげえちゃんとしてる人じゃん。
ちゃんとしてるよ。
私結構ブログで人を読むみたいなの得意なんだけど、こんなに外れたの初めてぐらいの。でも結構さ、30、会場がちっちゃかったけど、いっぱいになるぐらい来たもんね。
いっぱいいたよね。でもそれもみんなやっぱブログでつながったメンバーやからね、あの辺。でそこからの、まあ、プレデートが盛り上がってる時期やったやん。
なんかやっぱ関西の方が盛り上がってるイメージあったな、個人的には。そのおうち英語の特に横のつながりというか。
けどさ、今それを鼻で笑われる時代なんだよ。
鼻で笑われて
る。横のつながりとか今の人は欲してないのよ。とにかく欲しい情報だけくれればいいからみたいな感じじゃない？今の。なんかもう本当に私の中でおうち英語ってもう本当変わって、てきてるのよ。私が思ってたおうち英語ってやっぱなんか育児なのね、私の中では。だけどもうそれじゃない人の方が増えてきてるなというか、もう本当に英語教育というか、そっちのおうち英語の人が増えてるなというイメージね、最近は。
そういう感じで発信してる人が増えたんじゃない？今まではさ、自分の体験談をみんな出してて、で、それでみんなが私はこんな風にしてる、私はこんな風にしてる、みたいな横のつながりがすごく多かったけど、今は、なんかそういうのを出すよりかは、こういうやり方ですよ、みたいなノウハウだったりとか、こうやればいい、みたいなのを、こう、まとめサイトみたいな感じで出したりとかする人が多いから、横のつながりっていうよりかは、その情報をいかにゲットするかが大事みたいになりがちなのかなっていうふうに私は思ってるけど。
あんなにたくさん情報があって、どうやって取捨選択するんだろうって、本当大変だよね、みんな。
だからできずに迷ってるよ、みんな。だから、なんか迷い方が違うなって思う、昔と今といろいろ話を聞いてると。でも私、大阪の時は多分な、ゴム草履なかったと思うねんけど。
いや、ゴム草履だったよ。
でしょうよ。
大阪もそうだった。その後の九州は、
九州もゴム草履できて、
丁寧でしょ。
その時は、ちょっとそのゴム草履が穴開いてて、
そう
キャメイに、さすがに穴開いたゴム草履はないんちゃうって言って、新しいの買えよって言われたのは、すごい記憶に残ってて。
まあでも、穴開いてんのはないわな。
本当ね。いや、レザリー福岡舐めすぎだからって思ったから。
ね、うちらからしたら
福岡だよ、みたいな。
ね。
もう。
買ってあげようかぐらいの勢いだった
もんね。でもその後、誰かから、すごい、厚底のゴム草履をもらって。で、これ、いまだに履けてるからね。なんで、もっと暑いからさ、全然穴がへんねんか。
ウケる。いや、それプレゼントした人、すごい賢いな。
ね。
まあでもよかったよ。あの、大阪のやつと九州のやつとなんかランチ会みたいな。
うんうんうん。楽しかったよね。
うん。楽しかったよね。
うんうんうん、うん。
じゃあ、りさちゃんは最初はおうち英語というよりはインターに通わせてるっていう感じだったんだよね。りさちゃんがまだインターママだった時のおうち英語の印象ってどうだった？
長女がインターンに通ってる時は、まだバヤちゃんとも出会ってないし、こういわゆるおうち英語とか親子英語の存在は知らなかった状態なんだけど、まあどうしても国際結婚したりとか、海外に住んだ経験があったりすると、英語が話せる親に頼る、英語が話せる親に頼るか、海外に行くか、インターンに通って同じような環境の人たちとつながることで、英語力をキープするっていう、あの、傾向があるんじゃないかなと。思います。で、過去の私もそうだったし、ね、だからその、もしたとえ長女がインターに通っていた頃に、いくらこう、いわゆる海外にルーツがない日本人家庭でおうち英語を取り組む人のブログとか発信見ても、正直多分何にも印象を持たないぐらい自分には引っかからなかったと思う。こう、私とは違うカテゴリーって思ってたからね。ただ、ばやちゃんとか他の親子英語してる親子と実際に出会った時に、親だけじゃなくって、こう、子供たちの英語力、だから日本人の親で全然英語が話せない親を持つのに、子供がインターの子よりも話せてる子たちがたくさんいるっていうものを目の当たりにしたから、なんかおうち英語って何なんやろう、なんか親子英語ってすごいなっていう衝撃が強烈に印象に残ったよね。だからあの時に子供たちがいなくて、おうち英語をする親としか出会ってなかったら、まあ多分おうち英語の衝撃もなかったし、今 SG も作らなかったし、見るとこの SG ラジオも存在してないかなと思います。
あの時のことはいろんな意味で覚えてるね。リサちゃんがさ、みんなの前で授乳しようとしてたわけよ。キロワンって、それで、ま、本当に一斉にみんな目が、えってなって。
もうちょっとね、カットしてくれていいんだけど、あの、初めて、なんかスカイプかなんかで、リサと話すときにさ、
あっちょっとなんかあるからって言えば
いい。何がすごい。
なんでそれを私たちに言ったんだろうね、みたいな。
めっちゃだ。わぁ。
もうあれは爆笑だったよね。
ね、だからさ、
いや、今言われるまで全然覚えてなかったけど。
日常すぎるんだろう、だから。日常すぎて覚えてないんだろ
う。日常すぎるんだろうね。
でも、ほそんだけ、もうめっちゃくちゃ出てくるやん。次から次にさ。
もうないと思う。
なんか、おうち英語の話より、りさちゃんの、なんか、仰天エピソードの方が印象づきそうな気がする。
そっちの方が、まあ、1時間ぐらい話せるかもしれないです。
20年前とか、いや、13年前でもう、おうち英語をやっている人たちって、もう、レア中のレアな存在だったと思うんですけど、当時のおうち英語をやっている人たちって何者だったんですか？やっぱ、こう、DWE やってるよって人が多かったりしたんですか？
同じ団地に DWE ユーザーがいたんだけど、その人はネットとか全然見てなくって、うちみたいにこう、かけ流しとかは全然してなかったのよ。で、さっき、そんな、リアルではそんな感じだったから、さっき言ったけど、長男が昼寝をしてる間に、そのネットの R トレインに入り浸ってて、そうなると、感覚的にレアっていう意識はないんだよね。そのコミュニティに属すから。で、そこでは本当に毎日英語とか、チークとかのいろんな話がされてて、覗くのがめちゃめちゃ面白かった。
私の方は、そもそも SNS とかおうち英語やってる人たちとつながったのは、うちの子が中学に入ってからなんですよね。だから、英会話教室とかで出会った親子が主なんだけど、まあその中でも、そのまあ基本的にはただ通わせてるだけっていう人の方が多いから、自分と同じようなその熱量の親子に出会ったらもう逃さない。っていうか、自分と方向性が同じ場合、それはね、でも、同じ熱量でも、まあ、方向性もいろいろあるだろうから、そこが、まあ、同じ仲間ができたっていうのは、自分の行動範囲も、それによって広がっていったというか。
私は、やっぱりもうさっきも言ったんだけど、もう地方の田舎に住んでますので、もうもちろん、もう当時なんて周りはゼロよ。で、私がやってることを、ネイティブの友達にもさ、そんな、だってあなた、英語の話者じゃないじゃん、みたいな感じで、 言われるぐらいだったから、本当にいなかったんだけど、まあブログをその娘が2歳ちょい目ぐらいに始めたら、まあね、少なかったけど、やっぱりやってる人とかは、まあ少ないからこそ見つけてくれるんだよね、やってる人はね。それでちょっとこうつながりができてきたんだけど、あんまり自分の周りに GWE を使ってる人はいなかったの。そうやってブログでつながった人の中に。何人かはいたよ。でも少数派なイメージに、ね、私からしたら。だから自分の周りにはそんなにいなくて。だけど、GWE はこんな田舎でも認知されてるのはされてるのよね。その、なんか同級生が、そのうちの娘が生まれた時ぐらいで、その子も同じぐらいに産んでて、その時になんかそれこそメッセージが来て、そのディズニーのこの英語のやつの営業の人が来たんだけど、その英語をやらせたいと。で、どう思うってこう、なんか意見を聞かれたりとかしてて、でもその時はもう私はバリバリさ、自分の中ではもうそのバイリンガル育児というか、もう軸ももう最初から決めてるし、うん、その DWE とかが頭にこう入ってないから、うん、まあよくわかんないけど、お金に余裕があるんだったらやったらって感じで進めてないというか、まあ、え、じゃあそれをやってないのって聞かれて、私はいらないっつって。そうそうそう、私はいらないけど、まああなたはお金が余裕があっていいと思うんだったらやったらいいんじゃないっていう、そんな感じ。だからまあ、そういう当時田舎でもそんだけやっぱ知ってる人がいたっていうのはやっぱ DWE は根強いのかなというね、あるよね、当時から。
最初バヤさんも言ってたけど、なんかその子供だから育児系の冊子とかそういうものには必ず、うん、あの広告が入ってたから、うんうん、だからやっぱ見てはいるよね、
うんうん、目には
してる、分からないにしても、
うんうんうん、あったね。スカパ、うん、スカパー見てても、あの、子供のチャンネルとかには広告が出てたもん。
うん。あったあったあったあった。
ね、うん、なんだ、カートゥーネットワークかな、
う
ん、
そうそうそうそうそう。私もスカパーでやってたから、うん、その間にさ、
うん、そうそうそうそう、そう。
ディズニーのさ、CM 入ってきたよね。
うん、ディズニーの英語システムとか言う。
そうそうそうそう。
本当本当懐かしい。
子供の子がね、こう出てきてね、うん、なんか言ってんだよね。うん、そうそうそうそうそう。
私は DWE で喋るようになりましたみたいな。
そうそうそうそうそう。
で、私はもう本当嫌なやつだけど、それを見ながら、いやいやいや、私ここのレベル上行くわっつって、うん、ディズニー使うでもこの子より上に行くわっていう。うん、
そう、本当にそれ。
上というか私の中でナチュラル、もっとナチュラルな、うん。英語にさせるわみたいな感じだったの、私の中ではね、うんうん、まあ、でもそれはそ私がそう思ったってことであって、うん、だからさっき言ったけど、友達には別にやりたい人はやったらいいよ、いいんじゃないみたいな感じで、そうそうそう、進めたりとかもしてたからね、うんうん、興味があればね、
うん、
このキャメがさ英語教室で、あ、この人と思って捕まえた後は何をすんの、一緒に。
そうだな、なんかこうそれぞれなんか悩みとかやっぱあったりとかするから、そういうのを話したり、地域のなんかコミュニティでなんか外国人のなんか人たちが作ってる掲示板があったので、その中に結構そのいろいろ書き込みとか、あとイベントとかそういうのがあったから、そういうのにこうイベントにドーンって急に行くのも自分一人だとそんな勇気は出ない、もちろん英語できないしなんだけど、そのお友達と一緒に、そのお友達も、あの、英語できないんだけど、できないなりに、ドーンって飛び込んでいけるっていうか、なんかそういう勇気をもらったっていうのがあって、で、そうやって、こうやっていくことで横のつながりっていうのが、その、増えてきて、あの、なんだろうな、人数的にはやっぱり少ないのは少ないんだけど、それでもリアルにお友達ができていくっていうのは体験できたかなって思ってる。
うん、
なかなか一人だと難しいよね。
うん、そうそう。
うん。そう、私、だからそこ、キャミエさんみたいに一歩が踏み出せない人だったの。もう十何年。だから、もしそこで、こうな、例えばさ、今日、私は京都に引っ越してきて、やっぱりあるわけよ、その、交流センターみたいな。そう、そういうところに行ってってしとけば、もうちょっとこう、開けてたのかなとか、もう思う。うん、 人としての持ってるスキルの、すごいなと思う。
ね、なんかさ、私はさ、結構さ、その、もともと自分がこう、もう軸が最初に決まってて、あんまりブレないわけよ。自分で言うのもなんだけど。だから、その街中で、娘がちっちゃい時に英語とかで話しかけてきて、私も、その時は英語で返すのとかをさ、してるとさ、いや、ちょっと恥ずかしいですとか言うのよ。その、おうち英語のつながってる子たちはさ、え、恥ずかしくないんですかとか。なんかけど、いや、全然、みたいな。あ、まあでも、なんか、リズさんちが喋ってくれれば一緒に、私も頑張ろうかな、隣で、みたいな。その、一緒に歩くときに、やってもまだちょっと恥ずかしさがないかもしれないけど、二人では無理ですわ、みたいな。その、子供と二人では無理です、とか。私はもう、何回も経験してるんだけど、この、ほんと申し訳ないなって、その度に思うんだけど、そのまあ、娘がいるとさ、まあ、ちっちゃい時はマジでずっと英語でさ、外にいようが何だろうが話しかけるじゃん、そしたらさ、なんか本当に普通の親子とかが、お母さんがね、なんかコシャコシャコシャって子供になんか言ってさ、その子供がこう来て、ハローとか言ってくんのよ。私たちも外国人だと思って。で、お母さんが、Where are you from? ってこう頑張って聞いたときに、ジャパン。なんか、悪いことはしてないけど、ごめんって思う。
あるよね。
でもその親子もね、すごいね、なんかそういう一歩が踏み出すことで、全然違ってくるからね、ほんと。おうち英語やってるとね、まあ、迷惑な行為をする人ももちろんいるけど、うんうん、ところ構わず外国人見たらさ、どんどん話しかけに行くみたいなので、
外国人じゃないんだけど、
まあでも明らかにね、こう言う、あからさまに言う人いるからね、やっぱり私らがさ、日本語わからないと思うのか、なんかちょっと英語を喋ってきてもらいいとか聞こえてますけどみたいな人いるからね。
そうね、そうね。
しかもさ、え、ジャパンってなるじゃん、向こうのお母さんも。で、え？で、Where in Japan とか聞かれるわけよ。
え、ここって。
鹿児島みたいな。もう気まずいというか。
あーって。
で、もうその後にどうしたらいいかなと思って、あ、日本人で日本語話せますって言うのよ、もう私も。じゃないとさ、なんか向こうにも悪い。
最初から日本語でいいんじゃないの？ジャパンって言うからごちゃごちゃすんのよ。
いや、だって向こうは英語で聞いてくるんだもん。
そこまではなんかこうセットだよね。そこを答えてあげようかなって思うよね。だって
でもその前の行動も私は見えてるわけ。こう子供と、ほら、とか言ってるのも見えてるし、まあ、リサリじゃないけど、日本語で言ってるか聞こえてんのよ。なんか、英語とか言って。英語なの？え、ちょっと聞いて、ハロー言っておいで、ハロー言っておいでとかお母さんが言ってさ、なんかプールでふわーって流れてきてさ、
プール
ハローって言ってさ、流れていくみたいな、流れるプール。すれ違うざまりみたいな。
ちょっと何それ、おもろ。
で、私たちの返しをお母さん見てて、あ、ハローってやっぱり言ってる言ってるみたいな。ハローしか言ってないよ。言ってないけど、ハロー言ってる、やっぱり、英語だ、英語だってなって、お母さんが近づいてきたのよ。そうそう、Where are you
from? 難しいよね、その時の対応がね。
そうそうそうそうそう。
なんか、英語の人やとか、外国の人やとかめっちゃ言われるし、
そうそうそうそうそう。
ハローって言ってとかさ、なんか英語で喋ってとかめっちゃ言われるとか。
うん、でもさ、子供ってさ、ほんと面白いのよ。私、小学校で十何年教えてたのよ。え、先生、何人ですかとか聞いてくんのよ。
うん。
で、え、日本人だけどって言ったら、つって、すごい驚くのよ。え、なんでじゃあ英語喋れるんですかとか。だから、英語話せるイコール外国人という、う
んうん、思ってるよ。
まあね、そうそうそう、日本の子供はね、特に田舎の子はそういう、感覚なんだろうなと思って
。触れる機会がないし、
ないから。うん。そうそうそう、そう。
なんか今はさ、まあ、SG の中もそうだけど、こうなんか、日常で普通に日本人として日本に暮らしてるけど、英語も普通に話せる子がいるっていうのを見やすくなったじゃない、今は。それはすごいいいなと思うよね、こう。
うん。
SG の中でもちょっとお兄さんお姉さんとかが、英語、 も喋るし、日本語も喋るみたいなイベントとかしてるけど、やっぱそれが当たり前って思えるのと、外国人だけが英語を話して、日本人は頑張ってこう勉強して英語を話す人しか見たことがないっていう風になっちゃうと、なかなかこう、自分ごととして英語は入ってこない部分もあるからさ。
では、たくさんお話を聞いてきたんですけど、お時間になってしまいました。また次回もお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、バイバーイ、ビビビ。